はい、ゴーゴーレノハでございます。スポーツライター上田さん、シーズン前の特番以来の登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあもう、はい、レノハの記事を、はい、毎節毎節ほぼ書いてる方ですので、
う
ん、
そうですよ、
何でも知ってますよ。
何でも知ってるし、今日は何でも喋ってもらいましょう。
よっしゃ、
はい、上田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
終わりましたね、シーズンね。
まずはシーズン、ね、シーズンちょっと、まあ、結果含めてちょっとどうでした、感想は。上田ライターの、
まあ、やはり厳しいシーズンでしたよね、うん、監督が合計3人指揮を取ったことになりますし、うん、なかなか監督変わっても成績上がらずで、うん、本当にこう厳しい1年だったなっていう、うん、一言に尽きるかもしれないですけど、
確かに
特番をと、まあ、収録かな、あれ
収録でした、収録です、収録です
した時ってまだ戦力とかも揃ってなかった時じゃないですか。だから揃ってたっけ。
いや、もう直前でしたよね。
あ、そうですね、開幕直前でした、ね、
直前だった。あ、生だった、ね、生だった、
うん、そう、生だ。
あ、このさ、金曜日の夜やったんだわ
そうよ、
そうよ、そうよ、何おっしゃってるんですか、もう。
そうよ、放送やって特番夜やって、
夜やった、夜やった。
あれ、俺収録やったっけ。
夜だったからですよ、多分夜やることがないからそういう記憶だったんですよ。
開幕直前では戦力もも
う完全に揃ってましたよ。
揃ってたのか、
はい、
そうか。
で、今年はどうなるかなっていう話を上田さんとしましたよね。
しましたね、
はい。
その時の予想的な感じ、例えばチームのまあスタッツまではいかなくても、こういう試合展開に持っていくんだろうな、勝ちパターンとしてはこうだろうなみたいな、多分あったと思うんだけど、それもそれでどんな感じで言ってたっけ
あの時実は言えなかったのが、ちょっと怪我してる選手がいたりしたのを言えずに語っていたところはあったんですけれども、まあ実はまあそれも含めてね、開幕前からちょっとこうそんなに飛躍はできないかなっていう感じの雰囲気はありましたかね。でもここまで残留争いに巻き込まれてしまうとも思わなかったですけれども
、まあ注意から少し下ぐらいまではいけるかなみたいな感じでしたか。じゃあ
そうですね、
シーズン前の雰囲気としては
10位台の前半ぐらいにはいけるかなとは思ってましたけれど、なかなか難しかった。
何がいけんかったの。
まあ、ちょっとこう主力の選手でちょっと怪我したりする選手が、例えば健介さん、佐藤健介選手とか、前高幸選手とか、その辺がこうちょっと出れなかった試合があったりして、ちょっとこうリズムに乗れなかったかなっていうところはありまして、
うん、なんか確かに、なんて言うんですかね、こうずっとこうリズムに乗り切れなかった印象はあるんですけど、それはどういう要因があったと感じてますか。
まあ、一つ連勝がほとんどなかったですよね、
はい、
勝った後ちょっとせっかく勝ったのに次の試合落としてしまうとか、そういうのも多かったですし、すごく大きな目線でいくとそういう連勝できなかった、あとはやはりなかなか戦術が安定しなかったとか、細かく見ればありますけれど、
ああその通りだと思う。なるほど、さすがですね、上田さんのその。
夏香監督は作りたいチーム作りっていうのをどれぐらいの、うん、なんて言うんだろう、 点数で言うと何点じゃないけど、どれぐらい作れてたんだろうか。
おそらく80点ぐらいの感じで開幕迎えたと思うんですけれども、うん、なかなか結果出ずにちょっとこう守備的になったりして、うん、ちょっとこうやりたいサッカーを少しこうブレてしまったところはあったと思うんですよね。
あ、なるほどね。本当はやっぱあれでしょ、攻撃的なサッカーをやって得点どんどん取ってみたいな感じだったでしょ。
そうですね。
でも終わってみりゃ、得点ここまで取ってなかったっけっていう、ドビチンやったっけ。
いや、
得点失点がドビチンか。
いや、最終的には、うん、
あ、得点数リーグワーストタイ。
そうそうそう、
でしょ、失点数ワーストから5番目。
得点がね、やっぱり取れてないっていうのが大きいですけど、多分そのシーズン開幕のその開幕10試合から15試合ぐらいは、得点取れないのもだけど、やっぱ失点数がすごく多かったですよね。
そうですね。
そこが一番ちょっと苦しかった場面ところだったのかなと私は思ったけど、どうですかね。
そうですね、もう失点もしかもパターン化されていて、クロスから失点するとか、自分たちでボールをこう失ってしまってすぐショートカウンターで食らうとか、なんかそういうこう同じような失点パターン繰り返してしまったっていうのもありましたよね。
ありました。またなんか見たことある失点だみたいなこう感じなのが、でそこから、まあ、監督が変わるわけじゃないですか。で変わって で、中山元気さんが暫定的に指揮を取るんですけど、あそこはどのようにご覧になってたんですか。
まあ、元気さんになって多分3試合目ぐらいでフォーメーションを多分 3-4-3 にしてるんですよね、うん、そこでちょっとこう安定してきたところはありましたよね、うん、守備が安定して、まあ、なかなか点は取れなかったですけれども、うん、まあ、こう殿下の宝刀の3バックに変更したことがちょっとハマって、前からのプレスもハマって、うん、そこそこ良くなったかなというところありましたけれど、
うんうん、
あとね監督変わって点取られなかったっていう、
そうです、あ
れだけ点取られなかったっていうのも珍しいなと思ったけど、6試合連続無失点なんでしょ、
まあ、びっくりしましたけどね、
うん、あれたまたま
どうなんですか、ね、どう見てましたか、
うん、
ちょっと驚きましたでも実際、
うんうん、
逆にもうちょっと点取りに行くのかなと思ったじゃないですか、
思った、
あ
意外と 1-0 とかの試合が多く、うん、1-0 とか、
あそうですよね、はい、その後 1-0-1-0
勝っても 1-0 ですもんね、0-0-1-2
その後ジェフに 0-4 で負けてるって言っても試合もあるけど
ありました、
うん、
うん、
確かにね、
なんでしょうね、こう、まあ、いろいろなこうタイミングっていうんですかね、その監督をこう交代するタイミングだったりとか、あのそういった部分っていうのはどのように見てましたか。
そうですね、やはりちょっとタイミングとしては、うーん、なんていうんですか、夏香さんはちょっと早かったかなという気はするんですよね、
うん、
個人的にはこう夏香さんの中で、まあ、多分もう残留争いになるのはもうしょうがなかったので、あの状況では、
うん、
だったら、まあ、例によってやっぱり3バックをやってみて、それで安定しなかったら交代ぐらいでいいかなという個人的には思ってましたけれども、
うん、
それ浅井さんも言ってたよね、でも同じようなことを ね、山口新聞のね、スポーツ担当、
なるほど、
で、まあ、うん、もう時間の関係もあれなんですけど、
す、
ね、新しい監督が就任しまして、
はい、
志垣亮監督、今シーズン FC 大阪で監督として指揮を取っていて、最終順位11位ながら失点数がリーグ3位の堅守を武器に終盤まで頑張ってたっていうね、どうなんですかこの監督は、
まあ、実際あの試合いましたけれど、はい、うん、まあ、堅守は堅守なんですけれども、うん、堅守速攻というか、守って最後カウンターみたいな感じでもなくって、
うん、
まあ、ちゃんとこうボール持つところは持つし、うん、ある程度攻撃的にいくとここは攻撃的にいく感じなので、
はい、
こうレノファのカラーがカラッと変わるっていう感じでもない感じはしますけど、
うん、
あれいつの間に FC 大阪 J3 だったって僕ちょっと思っちゃったぐらいだったね、うん、J3 全然見てなかったんで、
はい、442ですね、うん、FC 大阪は
442ですね、
はい、でレノファって442ってあんまりこう進んでやらないフォーメーションシステムじゃないですか。
そうですね、
なのでそのあたりを志垣監督がレノファでどうしてくるかっていうところもちょっと楽しみじゃないですか。
そうですね、まあ、FC 大阪のメンバー的に442が一番ハマったと思うんですよね、
うん、
まあ、それを少しこう変えていくのか変えないのかちょっと楽しみですけどね。
なんかやることは変わらないっておっしゃったんですよね、その会見の時に、ああ、はあ、その、まあ、八戸の時も、ああ
2人とも会見出てるのね、
あ行きました、うんうん、FC 大阪の時も根底は変わらないんだ自分の思考するものはって話もあったけど、うんうん、でもレノファではどうしていくかっていうのはベールに包まれたままなんで、
うんうん、
どうしてほしいですか。
そうですね、でも印象に残ったのが会見で印象に残ったのは、あのポゼッションではなくてプログレッションって言ってましたよね。
おっしゃってました、
こう前進していくって意味ですけれども、うん、だからまあボールは持つけれどももうちょっとこう高い位置でよりこう攻撃的にいくっていう感じは見て取れたので、
うん、
そこは楽しみですよね。
楽しみ。
じゃあ守れるチームを作る、ね、まあ、FC 大阪だったらそっちの方に定評があったような気もするけど、そうじゃないチーム作りをレノファではやるってことかな。
いや守備はやっぱり
そういうわけじゃないの、
あの第一ですよね。
そう、守備は聖地であるとは思うんですよね。
そうか、その上でっていう部分ね。
そうですね、やっぱりその、うん、それをおっしゃってましたよね。
そうですね、
うん、
そうか、まあ、守備の構築や選手の育成、勝ち点を積み上げることを考え、志垣監督が適任だと判断したのが、渡辺社長。
そうです
だったよね
とおっしゃっていましたよね、会見では。
なるほどね。で、対話をとても大事にしていて、一体感を高め良いチームを作ってくれるっていうのも葛西強化部長も言ってお
っしゃってました。
ちょっと楽しみ、まあいつもそう
なんですね。毎年ね、
毎年シーズン前は新しい監督来て新しい選手来て練習の状態見て、おお開幕楽しみやって、始まってみてだんだんおやおやってなるっていうのもう卒業したい、ね、
卒業したい、
卒業したいですね。
でもそのやっぱりサッカーってコミュニケーションがすごい大事なんだなっていうのは、うん、やっぱり感じた1年でもあったんですよね、2023シーズン、うん、そのあたりに定評が志垣監督ご自身終わりということなので、そのあたりはちょっと期待できるんじゃないですか。
そうですね、うん、FC バスがかなりこう組織的にチーム作っていたので、
なるほど、
やはりこういいコミュニケーション取れてるんだろうなという感じはありました、
うん、
最後にこう志垣監督来て、ですごいカンフル剤的にチームの中でなってドカンと行くのか、それともやっぱりこう中長期的な感じで段階踏んでいくんかっていったらどっちのタイプだと思います。
難しいですね。まあでもやはり中期的な見方をしてるんじゃないですかね。1年2年とかじゃなくて、
じゃあ、まあ、うん、じゃあいきなりトップ6とかトップ2とかトップ6目指すとかって話じゃなくって、まあできればまあそこは一応目標にするとしても、やっぱりこうね、2年3年かけて作り上げていくって感じですかね。
そうですね、積み重ねていく感じはしますよね。
本当ね、まあこれも成績次第か、でも今シーズン前半のまあまああるかもしれないもん。だってそういう世界でしょサッカーって。
分からないですよね、蓋開けてみないと分からないから。
よし、じゃあ監督交代かっていう話も出てくるじゃんやっぱり、ずっと負け込んでるとね。
まあそういう1年でしたしね、うん、今シーズンが。
よし、あの番組にぜひ
来ていただきましょう。
お越しいただきましょう。
本当に監督に、ね、話を聞いてみたいですね、
うん、その時はまた上田さんにも、
はい、
聞き手として来てもらおう
そうですね、来ていただいて話を、
記事も楽しみにしてます
ので、はい、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。今日はスポーツライターね、例の開幕中記事をもう毎試合毎試合書いて私たちに届けてくれているスポーツライター上田慎之介さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。